20情報ボックス21、28、50から56、82、83は中身出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。21、募集。22から27は込み出しです。22、会計年度任用職員、給食調理員。人数、若干名、任用期間、10月1日から令和8年3月31日。契約更新の可能性あり、条件あり。勤務日時、給食実施日の午前8時30分から午後0時30分。午前8時15分から午後0時15分での勤務をお願いする日があります。勤務場所、溝沼学校給食センター。報酬、時給1220円。申し込み方法、9月5日金曜午後3時までに履歴書、市販のものを持参。郵送不可。選考、面接。日時は申し込み時にお知らせ。申し込み問い合わせ。学校給食課、溝沼学校給食センター。電話 451-0370。23、障害者支援施設支援員、令和8年4月1日採用。勤務内容。施設利用者の生活、作業等の支援、入浴、排泄等の介助、試験案内配布、諏訪緑風園及び浅香式和光新座の各消防署、組合ホームページからもダウンロード可。申し込み期間、9月22日月曜から10月1日水曜に郵送。消し印有効、または9月22日月曜から10月3日金曜にメールまたは諏訪緑風園、和光市南 2-3-2 へ持参。試験日、第1次試験、11月16日日曜。詳しくは9月1日月曜から公開予定の浅香地区一部事務組合ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、障害者支援施設諏訪緑風園。電話 048-461-3028。メール、sayouhiken@kennanseibu。数字 119.jp。 24、高齢者住宅入居者。民間アパートなどに住み、立ち退きを求められている方に住宅を提供します。所在地、旭ヶ丘 4-5-10、欅荘。募集個数、2回1個。家賃、使用料、月額3万円。入居資格、申し込み日時点で、次のすべての要件を満たす方。満65歳以上で一人暮らし。借家、アパートなどに居住し、建て替えなどのため、立ち退きを要求されている。市内に引き続き3年以上住所があり、自立して日常生活を営むことができる。申し込み方法。9月1日月曜から窓口で配布する申請書と必要書類を9月17日 水曜までに持参。選考方法、書類審査。入居者の決定、入居開始は9月下旬以降を予定。内覧を希望される方はお申し出ください。申し込み問い合わせ、長寿はつらつか、電話 463-1921。25、シルバー人材センター会員。資格、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。内容、公共施設管理、受付業務、清掃作業、屋内外軽作業、植木の手入れ、除草作業、家事援助サービス等。入会説明会。日時、9月16日火曜、10月15日水曜、11月13日木曜、すべて午前10時から。会場、夢パレス市民会館、会議室。定員24人、予約制。詳しくはお問い合わせください。仕事も随時募集しています。危険な仕事以外は何でもご相談ください。申し込み問い合わせ、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター、電話465-0339。26、手話講習会受講生。手話講習会基礎。日時10月22日から令和8年3月25日。期間内の水曜、午前10時から正午、全20回、特別講座2回を含む。会場夢パレス市民会館ほか。定員16人。申し込み多数の場合、令和7年度入門講習会受講生を優先し、抽選。対象、市内在住または在勤の方で、入門終了または同程度の技術を有する方。全日程参加可能な方。費用3300円、テキスト代。手話講習会、要請。受講の前に選考試験を実施します。不合格の場合は受講できませんのでご了承ください。日時、1、10月16日から令和8年9月17日、期間内の木曜。午後7時から9時。2、令和8年6月16日から9月15日。期間内の火曜。午後7時から9時。1、2合わせて全58回を予定。特別講演4回を含む。会場ハートピア総合福祉センター。定員15人。費用6160円。テキスト代。対象、市内在住または在勤の方で、朝霞市手話講習会中級を修了している方、または同程度の技術を有する方、全日程参加可能な方。選考試験、10月2日木曜、午後7時から、ハートピアで実施。共通事項、申し込み方法、9月1日月曜から19日金曜に、電話、ファックス、来所で、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、手話経験をお伝えください。詳しくは朝霞市社会福祉協議会ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会手話通訳者等派遣事務所、電話486-2479、ファックス486-2473。27、彩の国動物愛護推進員。動物の愛護や正しい飼い方に関する知識、情報等の普及啓発に積極的、自主的にご協力いただけるボランティアです。募集期間、11月30日日曜まで。 活動内容、動物の愛護と正しい飼い方、管理の重要性を地域住民に理解していただくための啓発活動等、地域住民の求めに応じた繁殖制限措置に関する助言や、譲渡仲介の支援。詳しくは埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県生活衛生課。電話 048-830-3612。募集終わり。28、ご案内。29から49は込み出しです。29、中央公民館コミュニティセンターの長寿命化改修工事に伴う女性センター一時移転のお知らせ。ソレイユプラザ女性センターは、中央公民館コミュニティセンターの長寿命化改修工事、31ページをご確認ください。見出し番号111を参照。のため、次の期間、市役所敷地内に一時移転します。一時移転中も DV 相談や女性総合相談などをお受けします。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。市議会9月定例会で、工事請負契約の締結が成立した場合実施します。移転予定期間、10月21日火曜から、令和8年10月31日土曜。開所時間は午前9時から午後5時。毎週月曜、年末年始は休所。移転先、市役所西側車庫会議室。情報交流コーナーの機能を一部縮小します。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、ソレユプラザ女性センター。電話463-2697。30、9月、10月は行政相談月間です。行政相談委員が行政機関の業務や手続き、サービスに対する苦情、意見や要望を公正で中立な立場でお伺いし、解決に向けて関係行政機関等に伝えています。相談無料、秘密厳守。日時、毎月第2、第4月曜、祝日、振替休日を除く、午後1時から4時。会場、市役所1階、市民相談室。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2648。31、奨学金をお貸しします。対象、次の条件をすべて満たす方。1、市内に引き続き2年以上居住し、対象学校に在学中または入学を許可されている。大学院を除く。2、在学学校長か最終卒業学校長の推薦を受けている。3. 満18歳以上で、令和7年度市区町村民税が課税されている保証人が1人以上いる。貸与金額、高等学校月額1万円、大学専門学校月額2万円。申し込み方法、10月1日水曜から20日月曜までに、申し込み書類、教育管理課内間議士書、各出張所で配布、市ホームページからもダウンロード可を持参。上記期間外での家計急変による申し込みはご相談ください。詳しくは市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。32、入学準備金をお貸しします。対象校、貸付限度額。受験前から申し込みできます。1、小中学校、義務教育学校。5万円、 7万円、10万円から選択。2、高等学校、高等専門学校及び専修学校の専門課程以外の課程を含む。公立20万円、私立45万円以内で必要な額。3、大学、短期大学及び専修学校の専門課程を含む。70万円以内で必要な額。対象、次のすべての条件を満たす方。市内に住所があり、引き続き2年以上居住している。対象となる学校に入学が確実な方の保護者。朝霞市入学準備金または奨学金の貸付を受けている場合、当該貸付金の返済を滞納していない。2、3は、申し込み者と別世帯の18歳以上で、令和7年度、市区町村民税が課税されている連帯保証人が必要です。市外在住の連帯保証人を希望される場合は、お問い合わせください。貸付日、令和8年3月中旬予定。令和8年2月以前に、貸付希望の方は、10月中にお申し込みください。申し込み方法、次の期間に申し込み書類、9月1日月曜から教育管理課、内間木支所、各出張所で配布、市ホームページからもダウンロード可を窓口へ持参。1、10月1日水曜から令和8年2月2日月曜、2、3、10月1日水曜から、令和8年1月15日木曜。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。33、虐待かな？児童虐待、疑いを含む。を発見した場合は、ご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189、いち早く。通話料無料。34、ゆめパレス臨時休館のお知らせ。9月8日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、ゆめパレス、市民会館。電話466-2525。
35、育成保育の入所申請。心身の障害や発達の遅れ等のある児童を対象に申請を受け付けます。例年と申請期間等が異なっていますので、ご注意ください。資料配布、制度説明、9月1日月曜から、30日火曜、土曜、日曜、祝日を除く予約制。9月1日月曜から受付開始。書類提出、9月30日火曜までに郵送、筆着、住所は最終ページ下部に記載、見出し番号143章、または持参。面談、10月14日火曜から24日金曜、日程調整後、後日通知。体験保育、面談終了後から12月、保護者同伴、2日間程度で実施。後日通知。入園時期、令和8年4月。職員配置等の状況により、入園時期が遅くなる場合があります。入所申請等の詳細は、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、保育課、電話463-2836。36、新たに高齢者の見守り事業を開始します。9月から75歳以上の一人暮らし等の高齢者の方の見守り事業を新たに開始します。種類、1、通信機能付き電球による見守り。2、委託事業者による訪問見守り。対象、 どちらの事業も次のすべてに該当する方、75歳以上の一人暮らし等である、朝霞市に住民登録がある、住民税が非課税の世帯である、緊急連絡先を一人以上指定できる、見守りを目的とした他の事業を利用していない、訪問介護、デイサービス等の介護サービスを利用していない、2、委託事業者による訪問見守りのみ、申し込み方法、窓口等で配布の申請用紙を提出、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1921。 37、9月23日は手話の日、手話言語の国際デーです。9月23日は手話言語の国際デーに伴い、市役所前広場の大欅をブルーライトアップします。また、手話施策推進法の施行により、手話の日にもなりました。日時、9月23日火曜祝日、午後7時頃から9時。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、QR コードがあります。38、国民健康保険の一部負担金の減免及び、徴収猶予。国民健康保険の被保険者が災害、事業の休止、失業等により生活が一時的に困難となった際、入院療養にかかる一部負担金の減額、免除、または徴収猶予、支払い時期の延期を受けられる制度があります。医療費の一部負担金の支払いが困難となったときは、医療機関等を受診される前にお問い合わせください。制度には要件があります。申し込み問い合わせ、保険年金課。電話 463-0283。39、国民年金の付加年金制度をご存知ですか？国民年金の定額保険料に加えて、付加保険料月額400円を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。65歳未満で任意加入の方も含む。付加年金の年金額は200円かける付加保険料納付月数となります。希望される方は基礎年金番号を明らかにすることができる書類、本人確認書類をご持参ください。次の方は付加年金制度の対象になりません。国民年金保険料の納付を免除されている方、法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例、国民年金基金に加入している方、申し込み問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。 40、定額減税を補足する給付、不足額給付のご案内。対象、令和7年1月1日に朝霞市に住民登録のある方で、令和7年6月2日時点において、次の条件のいずれにも該当する方。令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割が共に非課税。青色、白色、事業専従者、または、合計所得金額48万円超、税制度上、扶養親族の対象外、低所得者向け給付、令和5年度非課税給付、令和6年度非課税化給付等、対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない。申請受付期限、10月31日金曜、必要書類を用意し、個別に申請が必要になります。必要書類など、詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。QR コードがあります。支給時期、申請受付後、10月から順次、不足額給付のうち、市で対象者であることが把握できた方には、8月上旬に通知しています。問い合わせ、 不足額給付金コールセンター、受付窓口、電話 423-3405、土曜、日曜、祝日を除く、午前9時から午後5時。41、緑の活動を支援します。埼玉県では、ボランティア団体や PTA、自治会等の団体、企業を対象として、緑の創出・活用を推進する事業に対して補助金を交付し、その活動を支援します。ぜひご活用ください。詳しくは埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、埼玉県緑自然課、電話 048-830-3190、42、地震体験車の運用を停止します。地震体験車、県南訓号のオーバーホールに伴い、運用を停止します。この間、地震体験車の貸し出しはできませんので、ご注意ください。期間、令和8年1月30日金曜から2月下旬予定。問い合わせ、埼玉県南西部消防局。電話 460-0121。 43、 9月はがん制圧月間、受けようがん検診。日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんにかかると言われています。早期発見、早期治療のために定期的にがん検診を受けましょう。受診方法、協定医療機関へ直接申し込み、朝霞市の〇〇がん検診を受診したい旨を伝えてください。医療機関により予約が必要な場合があります。検診の種類、胃がん、肺がん、結核、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり課、電話 423-4362。 44、モラハラは DV です。こんなこともできないの、役に立たない、お前が悪い、などと言われることに慣れてしまっていませんか？言葉の暴力は親密な間柄でも DV です。一人で悩まず相談してください。チャット相談もあります。詳しくは各ホームページをご確認ください。市ホームページと埼玉県女性 DV チャット相談の QR コードがあります。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話 463-0356。 45、待っています。あなたの声を、一人で悩まないで。9月10日から16日は自殺予防週間です。自殺予防週間は、自殺についての正しい知識を普及啓発し、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいた時の対応方法について理解の促進を図ることを目的としています。この機会に、あなたやあなたの周りの方の心の状態に耳を傾けてみませんか？心の体温計、心の状態を気軽にチェックできます。ぜひご利用ください。落ち込みや悩みがある方、一人で抱え込まず、専門の窓口に相談しましょう。周りに悩んでいる人がいたら、自分ができる声かけをしてみましょう。心の体温計と、自殺予防週間の QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり課、電話 423-4362。 46、宮戸公園がオープンしました。6月29日日曜に、宮戸公園、宮戸2丁目、市内循環バス、ワクワク号、宮戸3丁目、バス停前がオープンしました。この宮戸公園は、住民説明会や小学校アンケート、ワークショップなどを開催し、市民の皆さんと作り上げた公園で、 園内を周回できる園路や、市内初のクライミング遊具のほか、インクルーシブ遊具、ボール遊びコート、災害時にも使える手漕ぎポンプ式井戸、かまどベンチなども設置しています。写真があります。園路に囲まれた芝生の上に複数の複合遊具が設置されています。写真終わり。問い合わせ、緑公園課。電話、463-0374。47、ハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニが2種類同時発売。お求めは埼玉県内の宝くじ売り場で。パソコンやスマホからもインターネット購入できます。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。発売期間、9月19日金曜から10月19日日曜。1枚300円。抽選日、10月28日火曜。ハロウィンジャンボ宝くじ。発売総額360億円。12ユニットの場合。1等、3億円かける12本。前後賞、各1億円かける24本。ハロウィンジャンボミニ。発売総額150億円。5ユニットの場合。1等3000万円かける50本。前後賞各1000万円かける100本。問い合わせ、公益財団法人埼玉県市町村振興協会。電話 048-822-5004。 48、夕焼けチャイムの放送時間が変わります。9月から夕焼けチャイムの放送時間が次の時間に変わります。放送時間、午後5時ごろ。問い合わせ、教育指導課。電話、463-2884。49、ポポタンのゴミ出し一口メモ。段ボールや布類、紙類などの資源は、晴れた日に出してね。雨に濡れると、カビが発生したり、リサイクルできなくなっちゃうから、雨の日には出さず、次の収集日に出してね。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター。電話、456-1593。ご案内終わり。
50、朝霞市民活動ニュースレター、ボリューム100。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター。電話、463-1417。メール、simin_katudo@city.asaka.lg.jp。 地域に根ざした楽団を目指しています。今回は、朝霞市民吹奏楽団の団長、平塚誠さんにインタビューした内容をご紹介します。質問。団体の活動内容は？答え、市民吹奏楽団と掲げているので、市内在住在勤の方を中心に、吹奏楽を愛する方々が集まって、楽しく楽器を奏でることを第一に活動しています。週一度の練習では、仕事や学校など、それぞれの生活がある中で、自分のライフスタイルの一部として、その時間を楽しみたい方、仲間と会って音を合わせたい方など多くの団員が集まります。質問、団体を立ち上げたきっかけと楽団の歴史は？答え、社会人になると楽器を吹く場所がなくなってしまうと仲間内から声が上がったことから、当時の団長が1980年8月に立ち上げました。現在では、高校生から70代までの幅広い年齢層で活動していますが、大事なのは競うことではなく楽しむこと。だからこそ45年間やってこられました。質問、吹奏楽を通じて感動や魅力は？答え、吹奏楽というのは吹いて奏でると書きます。演奏会などで楽曲を披露するにあたり、団員が目標を定めて 一つの曲を作り上げていくことに魅力を感じています。また、私たちは地域密着型の楽団を目指していますので、聴いてくださったお客様によって評価をいただけることを嬉しく思います。質問、今後の予定は？答え、11月16日日曜に第39回定期演奏会を行います。毎年700人余りの方の来場があり、ご好評をいただいております。皆さんが口ずさめる曲、演奏してくれてよかったと思えるような曲も予定しておりますので、ぜひ音色を聞きにお越しください。団員を募集しています。朝霞市を拠点とするアマチュア吹奏楽団です。高校生以上で演奏経験があり、楽器を所有している方、ブランクは問いません。週末に一緒に吹奏楽に参加してみませんか？見学は随時可能ですので、お気軽にお問い合わせください。写真は過去の定期演奏会の様子です。ホームページとインスタグラムの QR コードがあります。問い合わせ先、朝霞市民吹奏楽団。電話 090-8646-8091 平塚。メール asb.mail/2011@gmail.com。 51、市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD、デイジー形式を無料で郵送しています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を市内の視覚障害のある方のご自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として市ホームページでも聞くことができます。QR コードがあります。
52、広報朝霞の配布に関する連絡が電子申請でもできます。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。広報朝霞の配布漏れや配布の停止に関する連絡を電子申請でも受け付けています。電子申請の QR コードがあります。日中、電話連絡すること等が難しい場合でも24時間申し込むことができます。例えば、配布漏れ、広報が毎月1日までに配布されなかった等、配布の停止、広報は電子版を見るので紙のものは配布しなくていい等、配布の再開、部数の変更、配布を停止していたが再開したい、二世帯住宅なので二部欲しい等、電子版の広報朝霞もご活用ください。広報朝霞は紙媒体のほか、電子版、PDF 形式、スマートフォン用アプリでも閲覧することができますので、ぜひご活用ください。市ホームページ、PDF 形式と、まちいろスマートフォン用アプリの QR コードがあります。53、日本手話情報コーナー、ナンバー108。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025、YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。東京2025デフリンピック開催特集。デフリンピックやスポーツに関する手話単語。写真とともに3つの手話が紹介されています。1、ルール。両手の薬指と小指を曲げ、指文字のルの形をし、片手を上に、反対の手を下に、上下に並べます。2、審判。両手親指を立て、 肩の高さから斜め下へ同時に下ろします。3、1位、2位、3位。片手で拳を作り、もう片方の手で数字の1を作り、横向きにして拳の上に乗せ横に引きます。2位、3位も数字を変えるだけで動きは同じです。数字の1は指を1本、2は2本、3は3本伸ばします。54、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、9月18日木曜から21日日曜。9月26日金曜から29日月曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団。電話、048-823-8711。https://www.boatrace-toda.jp/。
55、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。ナンバー98、東京2025デフリンピック特集2。開催日、令和7年11月15日土曜から26日水曜。デフリンピックの特徴。DEAF、DEAF は、英語で耳が聞こえないという意味です。聞こえない、聞こえにくいデフアスリートの方が参加できます。音や審判の合図が聞こえなくても、目で見てわかる工夫、視覚的保障がされています。それ以外は、オリンピックと同じルールで実施します。写真とともに、目で見てわかる工夫が、3つ紹介されています。1、スタートの合図がわかるように、ランプの点滅で合図します。写真が2枚あります。1枚目、短距離走の選手がスタート時に足を置くスターティングブロックにランプが設置されています。2枚目、プールのスタート台の下にランプが設置されています。写真終わり。2、注意喚起の合図をするとき、フラッシュランプが点滅します。写真は、座っている審判の近くに設置された、大人の身長ほどの高さのスタンドランプです。3、フラッグを上げて、選手たちに知らせます。写真は、サッカーの審判でしょうか。格子柄のフラッグを上に上げて、選手に指示している様子です。提供、一般財団法人。全日本ろうあ連盟。東京2025デフリンピック大会エンブレムが掲載されています。東京2025デフリンピック出場選手を紹介します。東京2025デフリンピックでは、朝霞市在住の選手が出場します。出場選手からのコメントが届いていますので、競技の内容とともに紹介します。ぜひ皆さんも出場選手を応援しましょう。4人の出場選手のコメントが写真とともに掲載されています。バドミントン、永原真奈選手。3回目の出場で自分の中では最後になると思っています。女子ダブルスでの金メダルを目指しています。バドミントン、鎌田舞選手。今回が初めての出場で、永原選手と一緒に頑張っていきたいです。金メダルを目指して頑張りたいです。バドミントン、矢壁彩香選手。ブラジルに続き2回目の出場で、前回は4位だったのでリベンジしたいです。妹と一緒に金メダルを目指します。バドミントン競技の内容。聞こえる人は
シャトルの打球音等で判断できますが、デフアスリートはすべてを目に頼り判断します。また、ダブルスでは声かけではなく、多くの練習時間を使い、パートナーの特徴やプレースタイルを深く理解し、戦術を組み立てていくことが特徴です。陸上、棒高跳び、北谷博人選手。ブラジルに続き、東京でも金メダルを期待されていますが、プレッシャーに負けず、デフ陸上の棒高跳びの世界記録更新と金メダルを目指します。陸上競技、棒高跳びの内容。競技は、聞こえる人と同じ国際ルールに準拠し行われ、通常の競技でのスタート音等の代わりとして、デフアスリートの競技では、スタートランプが活用されます。棒高跳びでは、デフアスリートは自身の足音が聞こえないため、リズミカルな助走をつけることが難しいとされています。